Flappers Radio. はい、週末いかがお過ごしでございましょうか。フラッパーズレイディオフリスタイルポッドキャスト、フラッパーズレイディオの時間がやってまいりました。豊かフラッパーさんこと吉田豊かがお送りしております。これに先立ちまして、私の一応新曲ということですね、聖火疾走という、のですね、緊急リリース、緊急リリースっていうほどのもんじゃないんですけれども、まあね、ドドドッと3日ぐらいで作っちゃったんですけれどもね、今回早かったですね、配信をさせていただきました。まあ、もともと私の非常に大好きなタイプのテンポとアレンジというかですね、いうのを、まあ、ギュギュッと4分48秒に詰め込んで、一曲作らせていただいたということでですね、もう勢いが大事っていうこと、勢いと鮮度でもってですね、配信を決めたというね、本当は昨日配信させていただいたんですけれども、まあ昨日の夜になってからね、やっぱあそこだけ変えようかしらっていう、必ず一箇所ね、あったりするもんで、これを直してですね、各地に、再度配信ということで、このポッドキャストを聞いていただいている方の中には2度同じポッドキャストが来たと、思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、それぞれ違うものというか、楽曲は差し替えてしまいましたのでもう前のファイルは聞けないんだぜみたいな、そんな感じなんですけれどもね、もうぜひ感想があったら、あったらっていう感想がいただけたら、大変嬉しいなと思う感じでございまして、まあ意識としてはですね、スネークフラップのバージョン2ぐらいのことで考え始め、取っかかりはそこだったんですけれども、作ってるうちになんかそういうのを抜きにして、もうこの夏の勢いでいこうかと、この夏の暑さの勢いでいっちゃおうかという感じでございまして、それで聖火疾走ね、盛んな夏に走ると、いうことで聖火疾走というタイトルにしました。まあもちろんここのところ私がハマってるこのエントランステーマ、プロレスのエントランステーマ的な、要素は残しつつも、まあ、またまた元 の, イースト路線に戻ってきたかなという、その途中段階みたいなね、感じでございまして、まあむやみやたらとトラック数が多いわけでもなく、音も詰め込みすぎたわけでもなく、まあ割とすっきりしつつも、てんこ盛りみたいなね、もう今のところ自画自賛ですよ。だいたい自分の曲を作ってですね、リリースした直後っていうのは、僕は自分を自画自賛することが非常に多くてですね、もう天才じゃねえの俺ぐらいの勢いになってるんですけれども、まあ、そんなんでですね、この盆休みから週末にかけまして、ほぼ数ヶ月ぶりのね、渋谷バタフライ以来なので、4ヶ月5ヶ月ぶりぐらいのですね、新曲を、配信することができまして、なんかこんな感じでいくと年内もう 1,2 曲ぐらいもしかしたらね、作れるのかなという気もしなくはないですけれども、まあ、今回みたいに主旋律がなかなかこの天から降りてこなくてですね、ずっとカリカリカリカリみたいな、だからカリをやってる間にアレンジ固まっちゃったっていうのはあるんですけれどもね、そういう取っかかりがあると2曲ぐらいできるかなと。2曲できたらね、一応年内5曲ですから、CD1 枚のパッケージにしてもいいかなっていう気はありますが、何せライブとかやってるわけではないので、売る場所がありませんというね、まあそういう機会があればいいかなと。はっきり言ってですね、これはロジックの仕様ですけど、MP3 ファイルにした時点で、いろいろ、元曲で、こっちが、この見込んでいる効果というものがですね、だいたい7、8分ぐらいに抑え込まれちゃった形で配信をしてますので、大元のデータでですね、CD を作りますと、もうちょっと迫力のあるオケに、どの曲も、なるんだよね。 だそういう意味ではいずれその生のデータみたいなところで、CD のパッケージでまとめて、お配りすることができたり、または下世話のことを言えば、CD 代ぐらいをいただいて、で次の曲作る足しにさせていただければなとかですね、思いながらって言いながらそれいつになるか分かんないんですけどね、作っているということで、まあまあ、 今回ちょっと勢いのついた曲が作れて、でそこそこの出来だったということで、まあ、本人的には、まだまだちょっと頑張れるかなと思いながらですね、やっておりますね。はい。そんなんでですね、この週末ですけれども、土曜日はですね、昨日今日とね、東京ビッグサイト、国際展示場でですね、ジャパンね、プロツアーのダーツのジャパンが、第8戦が行われて、これスパークというね、トーナメントと抱き合わせで開催ということで、昨日今日とスパークで、土曜日にジャパンがあったということで、まずジャパンの結果だけね、さらっと、これね、男子が懐かしい顔ぶれが上位にずらっと並んだんですけれども、しかし1位だけが現在進行形だったということでね、優勝は鈴木武尊2連勝ということで、前回のルールがファットブル、今回がセバブルということで、異なる2つのルールでのそれぞれ優勝という、これ今年初めてですね。はい、いうことで今年3勝目で、前回今回と連勝ということで、優勝は鈴木武尊、もうね、恵比寿グランブルーは大変さみたいな、そんな状態ですけれども、そして準優勝がなんと谷田隆夫さんが来たというね、来た歩くダーツの歴史ね、僕からするともうそうなんですよね、ダーツ歴40年ですよ、大ベテランがなんとファイナリストになりました。もう本当に、ね、鈴木プロの勢いがね、ものすごくて、もうあの方お祭りダーツなんで、完全に勢いに乗っちゃって、決勝を押し切っちゃいましたけれども、いやしかしね、本当に谷田プロがそのファイナルまで行ったっていうのはですね、かやっぱダーツ年齢関係ないぞとね、可能性を証明しましたよね。これ谷田さん来るね、今年ちょっと最後まで目が離せないって感じがします。谷田さんの優勝というのが見れるかもしれません、本当に。そして3位タイで星野光政、奥本翔吾っていうね、晩世代にはもう涙なくしては見れないような上位陣。いや星野プロもですね、万全だったとは思えないんですけれども、でも気持ちが乗ってましたよね、勝ち上がるところから見てましたけどね、最後はこう、ね、3位タイということで、これ星野プロの優勝もそう遠くないんじゃないかという気がします。で翌本プロもですね、会場でやっぱ顔がねすごい気合入ってて、これはね、今回はもうなんかものすごい、それこそ世界陸上の川内優輝じゃないけれども、集大成のつもりで向かってるんじゃないかっていう、そう考えてね、今思い出しましたけれども、ジャパンのプロの人たちのね、試合中の、その自分が試合してない時も含めて、試合会場内の表情っていうのの厳しさが半端ないんですよね。あれはね、パーフェクトではちょっと感じられなかった空気。もちろんパーフェクトでも D クラウンでもそういう選手はいたと思うんですけど、もうね、みんながみんななんですよね。みんな悩みあるんじゃないの、ちょっと聞かせてごらんぐらいの、剣にしわ寄せちゃってね、ほんと普段笑顔しか見せてくれないようなね、選手がもうなんかちょっとどっか虫の居所悪いんじゃねえかぐらいの顔してね、会場内歩き回ってんですよ。まあそんな中でもですね、なんていうの、もう全てをね知り尽くしちゃってるプロっていうのは、さらにまた違う表情を見せてくれたりするんですけど、アジキプロみたいなね、 ジョニーさんみたいなのまたちょっと別格なんですけど、いやもうほんとなんかみんな追い詰められたような顔してね歩いて、だからやっぱりねちょっとそういうプロの厳しさみたいなのが今一番出てるのはジャパンなのかなっていう気がちょっとしましたよね。はい、女子の方の優勝が、西口ゆかり選手で、なんとこれも博多に続いて、連勝と、男子女子ともに連勝というですね、西口時代というのがこれは来るのかね。女子は割と目まぐるしくトップが入れ替わってる感が強くて、やはりその日調子の良かった人、その日いい波を持ってった人っていうのが勝ってるというのが、このステージ7までの印象だったんですけども、7、8と勝ちましたからね、西口時代というのがもしかしたら到来するのかもしれないと、いう感じですね。準優勝が金子真帆で、3位タイで宇都宮清子と佐々木さやかということで、3位タイの2人が両方とも漢字で名前書いて6文字ずつというね、大変長い名前の方々どうでもいい情報をお伝えしてしまいましたけれども、そんなジャパンのですね次の日程ステージ9は9月の1日日曜日兵庫でございます、神戸国際展示場、これは DMC クラシック2013とのね同時開催ということで、兵庫西日本に、ステージを移して行われるということですね。そして来週の8月の25日日曜日、パーフェクトステージ14、第14戦が行われます G2 札幌積水ハイムアイスアリーナ、来週はパーフェクトの週ですね。ということで、まだまだですね長いんだダーツのプロツアーね、まだまだね年末まで分かりませんからね、誰が行くのか、まあ、男子はちょっと今回の連勝で鈴木プロが頭一つ抜け出した感っていうのはありますけれども、もう年間のねチャンピオン争いというのもまだまだ分からないということで、まあ、10月ぐらいになったらですね年間ポイントあたりも注目していきたいと、思ったりします。ちなみに今回はコレクションのお世話になっております檜山オーナーは残念ながら入れ替え戦のところ、つまりベスト8を争って、負けましたので、16ですかベスト16、という結果になりました。まあね、やっぱり今回割と檜山プロのおかげをひっそりとね邪魔にならないようにっていうか、もういたのぐらいの、感じで僕は見に行ったんですけどね、なんていうんですかね、やっぱりねその日1日のいい波、自分にとってのいい波、いいリズムっていうのをですね捕まえるのが今回いかに大変かというのをですねあちこちで見たなっていう気がしますね。プロは壇上で、男子のプロなんかね壇上で、練習をね、何人かでまとめてやったりするんですけれども、それをね見てるととっても負けるとは思えないよなって、まあ一番印象強かったのは、ザハツネキプロがね壇上の練習でずっとトンパチを連発してたわけ。もうずっと20トリプルを外さないで打ちまくってたんですよ。いやこの人どうやって負けろというのと言おうと思いましたけど、しかし入れ替え戦でこれ星野プロに負けましたからね。どっちが調子良かったかって言ったら僕多分ザハプロだったんじゃないかなと思って見てたぐらい勢いはねザハプロの方が持って臨んだような気がするんですよ。だけどその下のディビジョン2からですねトーナメントを勝ち上がってくる段階も星野プロは何試合か見ましたけれども、やっぱね勝負に強いんですよね。なんていうのダーツ、もちろんダーツ上手くなりたいと思ってみんなやってるんだと思うんですけど、それ以上にですね勝負ごと勝ちにこだわるその姿勢みたいなところが星野プロはやっぱりちょっと他の方より強いんじゃないかなという気がします。だからねやっぱ気持ちが入るんでしょうね、一本一本にね、ダーツの矢一本一本に気持ちが入るんだと思うんですよ。よく気持ちの入った球を投げるピッチャーとか言うじゃないですか、 あれって本当にあると思うんですよね。その人の気持ちがどれだけ乗ってるかと。でね、そうすると気持ちの入ってる状態を持って試合に臨めるか臨めないかっていうことが大事になってきて、でさらにその一歩手前ということになると、そこまでモチベーションを高めるためにそのいい気分でいたいわけじゃないですかね、プレイヤーとしてはね。だけど何かその例えば、試合をやる前に審判がなかなか出てこなくて、その自分はもう一刻も早く投げたいんだけれども試合自体がなかなか始められないとかね、そういうようなことでリズムを崩されてしまうとか、まあ、あの皮肉なことにそれは対戦相手も同じことなんですけれども、だけどやっぱりその一人一人の個人差がありますからね、そこまでにやっぱりどれだけ自分の気持ちを盛り上げて試合に臨むことができるかとか、それまでに自分のその今日のスタッツを見て、数字があんまり良くないなとか、今日は0-1のスタッツ低いからブル自分あんま合ってないなとかですね、いうことを考えるとやっぱ入らないだろうなと思ったりもするし、逆にそれを試合でどんどん調整していってやっと入るというリズムを作ったところで今度は試合間隔が空いてしまうとかね。だからね、1日を通して、その気持ちをねイーブンで持っていきつつも、この盛り上がりもうまくね出して勝負をかけていくって本当難しいなというのがね分かりました。そういう意味ではね、プロの試合見に行ってよかったなと思いましたね。でね、プロの試合を見に行って、もう一つになってね、やっぱり下手な身としてはね、みんなどうやって投げてるんだろうっていうのをやっぱ見に行くんですよ。でね、一人だけを見るとその投げ方がそのやっぱね刷り込まれちゃうんで、真似して崩しちゃうっていうパターンが多いんで、僕の場合は何人かのプロを見て、みんな結局共通して同じことを目指してるわけですよ。そのやり方が違うわけなんで、このね共通してみんな何を目指して何を意識して投げてるのかなっていうのを最近はですねすごく気にして見ることに、しております。で昨日はねその後コレクションに立ち寄りまして投げてたんですけれども、まあいい感じでしたよね。ここのところはレーティングだだ下がりだったんですけど、下がった分を昨日一晩で全部取り返しましたんで、そういう意味ではこういうことを目指して投げてるんだっていうのは、まあ、あながち外れてはいなかったのかなという気はしました。まあ、本当はそれで終電で帰ってくるはずだったんですよね。終電で帰ってきて、本当は今日日曜日は渋谷でね、同じ渋谷で芝のライブがあるんで、テイクオフセブンに行こうっていうのが僕の当初の目論見だったんですよ、今週末のね。当初の目論見だったんですけれども、渋谷のこのダーツバーっていうのはですね、いろんな方がいらっしゃいまして、で10時半過ぎぐらいかな、なんか普段来ないお姉さん来たね。でなんかずっと奥の方に入ってって、このカウンターの奥の方にね 席を取って飲み始めて、で10分ぐらいしてから、すみませんってスタッフの人に聞いてんの、ここダーツするとこなんですかって聞いたダーツコレクションって書いてあるんですけどね。でも、まあ、ダーツってじゃあちっちゃいしなと思って、まあ、ダーツバーですからねみたいなことで、ダーツはやったことないんですか、いやいやあるんですけどみたいなね、じゃあ聞くなよぐらいの、まあ多分ですね、そう、僕細かいことは聞かなかったんですけど、連れの方が本当はいらっしゃったはずなんで、男性の方がね。だけどなんか別の用事を所用をがあって別行動を取らなきゃいけなくなって、で、ああバーがあるぞという駅前だしね、でバーがあるぞと言うんで、どうやらコレクションに来たらしいんですよ。ほんでダーツを、ちょっと投げてね、投げて、いやダーツなかなか刺さらないんですよ的なこと で、まあ、私もですね全然上手くなりませんけれども、この、まあ、やっぱり7年も8年も一応投げてます、一応投げてますんで、いやいやまあまあでもそんなに悪い投げ方じゃないんじゃないの的なね、話をして、まあまあそこそこ盛り上がったことは盛り上がったんですが、もうお連れさんが別にいらっしゃることも知ってるので、必要以上に盛り上がってもこれどうしようもないことも分かってるわけですね、バーとはいえ。なので適当なところに切り上げたかったんですけれども、なんか一生懸命ダーツの説明してる間に終電を逃しまして、やったーと思いましたよね、やっちまった俺と思いながら、もうグダグダだったんですよ、疲れてたの。だから終電で絶対帰ろうと思ってたんですけども、結局そこからまた投げる羽目になりまして、 で、いやいや、でももう朝一番で帰りたいしなと思って、3時頃また出て池袋までウォーキングをしてですね、で結局今日は2番電車にも間に合わなくて3番電車5時半の電車よね乗って、6時過ぎに帰ってきて、でダウンしたというね、はい、もう今日本当起きた時体動かなかったですからね、年取ったなと思いながら、でもうちょっと仕事的にも月曜からですね木曜の朝までが勝負みたいなちょっと週なもんですから、それ考えるとですね、やっぱり万全の体調で月曜日の朝も迎えたいというのがあって、これは今日はもうちょっとお出かけできないということで、もう本当泣く泣くですね芝のライブ行きたかったので、本当に有田さんごめんなさいっていうですね、最後まで僕予定を未定にしてたんですけれども、とうとうライブを見に行くことができずに断念と、そして自分の新曲はアップみたいなね、本当に矛盾した週末を過ごしましたけれども、うん、まあまあそんなんでですね、まあまあそれはそれで楽しい週末を過ごさせていただきましたですよみたいな、感じでございまして、まあこの後8月はですねもう2週間あるわけですけれども、どうやら会社のスケジュール等をチェックするに、私今月はどうやらもうリング戦も投げられなさそうだし、まあ月末に向けてね月締めもあったりするのでお仕事忙しいなというと、まあ、月末大きな会議があるので、その会議があるっていうとですね、まあ、会議で別段でかい面してるわけじゃないんですけど、資料は全部僕が作んなきゃいけないというのもありますので、いろいろとね、月末に向けて、まあ、お仕事頑張ろうみたいなモードに、この時間はなりかかっていると、そういう感じでございますよ。まあまたね、いろいろ自分で山作ってですね、行きたいなと思っておりますが、まあ9月はですね、諸事情により今度は逆に、リーグ戦は中心に考えたいと思いますが、それ以外のダーツはなかなかできないんじゃないかなとかね、いうことで表だったその外での行動というのが、できづらい月になりそうな9月というのがありますんで、まあ、逆に9月もしかしたら連続新曲連続リリースみたいなこともあるかもよみたいなね、いうことで、まあまずはですね、配信スタートしたばっかしでございますんで、この、成果失踪の方ですね、皆さん、ぜひご一聴いただいて、感想などいただけたらと思います。もちろんツイッターでも結構ですし、フェイスブックでコメントいただけても嬉しいし、無謀にもググタスでも公開しましたので、ググタスでコメントをいただいても結構でございます。またメールでこっそり教えていただけるという方はですね、flapper7@gmail.com こちらの方までですね、メッセージをいただければというふうに思います。もちろんポッドキャストのですね、感想だとか、いうのも同時受付しておりますので、私のモチベーションの一つということになりますの で, です、ね、よろしくお願いしたいというふうに思います。それではですね、フラッパーズレディオ、また来週お耳にかかりたいと思います。お相手は豊かフラッパーこと吉田豊さんでした。ではまた来週です。さよなら。